今日は今週で大学の授業が終わりますので、4年生にとっては最後の週になります。4年生の方は少ないかもわかりませんけれども、今週はその卒業生の方へのメッセージということで、奨励をさせていただきたいと思います。先ほど聖書にもありましたように、ヨセフと身重のマリアがガリラヤからベツレヘムまで約200キロの旅をしたわけでございますが、今日のテーマで、さあ旅に出ましょうというような、気楽な旅ではなくて、その旅は大変な過酷で、またその困難さが伴ったというふうに思います。これは、先月今上映されておりますマリアという映画を見まして、その中でいかに旅をするかということが必死の思いであったのかということをよく見ました、よく分かりましたし、その頃の生活様式、あるいはその頃のヨセフ、マリア、どういうものを食べてどういう生活をしてということが、こうイメージとして非常にこうよく分かった、そういう感じがいたしておりますけれども、まあ、いずれにしましても、ベツレヘムでイエス・キリストが誕生して会話を手に寝かされていたというのは12月25日までのことであったと言われております。一方でそれよりも3年前、先ほど出てまいりました3人の先生術の博士、名前がありましてメルキオール、バンタザール、ガシパールという3人の博士、この博士が当時の人たち、2000年前の人たちが見ているけれども、誰もその意味がわからない、その星の意味を見出して、遥か遠くを、今で言うとメソポタミアあたりでしょうか、その遠くの地から旅に出てまいりました。そしてその旅は3年間も続いたわけでございまして、これもやはり砂漠の中をずっとその3年間さまよって歩くわけですけれども、やっとその3年後に3つの星が一列に並んで、そしてそれが強力な明るさを放つ一つの星となる、そういう場所を見つける、そこがこの世を救う救世主となるイエスがいるだろうということで、見つけたわけでございまして、黄金入庫を持ち役の3つの贈り物をしたというのが今の聖書です。去年の12月の25日にお誕生日、イエス・キリストの降誕祭を祝い、そして今週はこのようにイエス・キリストが公に現れたという習慣になったわけです。でもこの2000年前に起こったこと、星を見て旅をする3人の学者の姿、これは大変にこの現代を生きる私たちに大きな模範になるんではないかというふうに思っております。これから卒業する皆さんが明治学院大学で学んだことをしっかりと携えて、いよいよ一人で旅に出るということになりますけれども、この人生の旅というのは二つの側面があろうというふうに思っております。一つはどこに向かっていくのかということです。2000年前の3人の博士は聖なるもの、この世を救うもの、それを見つけていこうという旅の目的がはっきりしておりました。しかし、これから卒業する皆さんにとって、今の社会をもっと良くしていこう、あるいは自分が理想としている自己をどのように形成していこうか、そういうふうな何かに向かって旅をする、こういう側面があると思います。もう一つは家を出るということなんです。卒業生の皆さんには、家出をしろということをお勧めするわけではありませんけれども、ただ物理的に家を出るということではなくて、精神的にも家を出ていくということが大切ではないかというふうに思っております。すなわち親から、あるいは周りの家族から意識的に離れていくということでして、親を捨てるということではありません。その意味するところは大変に深いと思いますけれども、でも自分の育った家というのは本当にいいんですよね。しかしその家は自分が安心できて自分だけ幸せならそれでいいという、そういう家ですから、なかなかその家から抜け出すことができません。自分の囚われているもの、今まで慣れ親しんできているもの、ずっと思い込んでいること、抜け出せないでいること、いつも自分の弱さとか傾きとか 今まで何年も何年も、あるいは物心ついてから十数年代離れられなかったところから離れていく、こういうあらゆる尊い意味が家から出るというには意味があるというふうに思っています。私も学生時代教師から離れて下宿をしておりました。物理的には親から離れたということになりますけれども、決して精神的には親から離れておりませんでした。卒業いたしまして銀行に入りました。そこで銀行の独身寮というのがございます。2人1部屋で120人が共同生活という生活を始めたわけでございまして、そこで初めて、あ、自分はいよいよ独立しなければならないんだというように思った、その時が初めてだったというふうに思っております。今最近になってまた企業も独身寮を新しく作るというような動きがあるようですけれども、やはりこれは必要なことではないというふうに思います。今年は2008年平成20年になります。この20年が国際的にまた日本にとって果たして危機の時代として位置づけられるかどうか、これは後世の歴史家に委ねることになりますけれども、今日の日本の閉塞感、あるいは日本の中では一生懸命やってるけれども国際的にはなかなか評価されていない、あるいは国際的にはだんだんその経済的にもあるいは精神的にも評価が落ちてきている日本の衰退感、こういうのを私どもは意識するわけでございますと、やっぱりこの20年というのは決して幸福な時代ではなかったというふうに考えられます。しかし私たちがこの危機意識を持っているという限り、まだまだ希望があるのではないでしょうか。卒業生の方が現代社会をどうすればより良い社会に変えていくことができるのか、これが旅の大きな目標になってくるというふうに思います。それでは明治学院を作ったヘボン博士はどのような永遠の理想を持っておられたのでしょうか、あるいは明治学院の一般の世間の方はどのように見ているのでしょうか。アートディレクターの佐藤柏さんが書いておられるのは、明治学院大学をもしたった一言で表現するとしたら、まさに品があると思うというふうに語っておられます。では佐藤さんが見つけられた品というのは何か、これは約100年前1911年に明治学院の創設者ヘボン博士が亡くなりました。その追悼式において卒業生代表の時の衆議院議員の服部青代さんという方が次のようなスピーチを残されています。原文通りに読みますと、ヘボン博士の感化を受け博士の崇高なる人格に打たれた我が明治学院卒業生及び在校生諸君は、よろしく崇高なる人格あり、謙虚なる品位ある、社会必要の人物となり、もって生ける博士の好記念物として、永遠に我が国の各社会に勇気するを着せざるを得から、着せざる得から、というように、ヘボン博士を称えて、また卒業生を励ます。すなわち、明治学院の卒業生及び在校生は、ヘボン博士のように、崇高なる人格、そして謙虚なる品格を持つ、これからも持ち続けるものだ、というふうに100年前にメッセージを送っているわけです。ヘボン博士が目指されたことは、簡潔に言いますと、当時はキリスト教を知らない日本、その国にご自身がキリストのように、キリストに習っていき、さらに設立した明治学院に学ぶ学生が同じようにキリストの生き方に導かれることであろうというふうに思っております。この生き方が明治学院の建学の精神になっているというふうに考えています。明治学院は1889年にヘボン博士が初代総理になって今の明治学院が設立されましたけれども、2年後には会津藩の武士出身の伊深梶之助が2代目の総長になりました。総理、その頃総理というふうに言っております。まさにキリスト教と武士道がここでつながって引き継がれていったわけでございます。それから数年後、東京女子大の学長でありました南部藩武士出身の二戸稲造博士が 武士道という本をアメリカで出版しています。そしてこれが欧米において大変評判になりまして、日本人の精神性、品格の高さというのが見直されたわけです。このように日本人の精神性の高さに対してアメリカの教会が尊敬を払って、財政的にも様々な支援をしてくれたものだというふうに思っております。最近ではこの品格ということにつきまして、数学者の藤原正人先生は国家の品格という本の中で、品格のある国家とは金銭や世俗的なものを低く見て精神的なものを尊ぶ風土があることだというふうに述べているわけでございます。卒業生の皆さんに腹向けとして申し上げたいと思います。今の日本は本当に品格のある国家というふうに言えますでしょうか。明治学院大学の卒業生および学院に関わる者は、ヘボン博士が習おうとしたイエス・キリストにつながる者として、神を敬い、人を愛し、自然を大切にするということに責任を持っていただきたいと思います。また決して神を軽んじたり、利己的に生きて人を傷つけたり、地球のこの限りある大切な自然を破壊するということのないように、毎日を過ごしながら神の助けを祈って進んでいただきたいと思っています。卒業される皆さん、明治学院に脈々と流れる精神、100年前のスピーチにあったような崇高なる人格あり、謙虚なる品位ある、社会必要の人物であるとの自覚を持って新たな旅に出ましょう。思うだけでなく思い切って行動を起こせば、必ずやこの140年間にわたって明治学院を守ってくださったあの大きな存在によって導かれて進むことができます。さあ、安心して出発をしましょう。では一言のお祈りを捧げます。在天の主なる神様、あなたがお作りになった明治学院大学において、新しい年が希望のうちに始まったことを心から感謝いたします。特に4年生は3月に卒業を控えており、大学最後の数ヶ月の中で大学生活をどのように締めくくるのか、さまざまな悩み苦しみを自らが乗り越えていかなければなりません。イエス・キリストが明治学院において140年以上にわたって多くの卒業生に生きる希望を与えられたように、2008年3月に卒業する前途優位な若者たちに健康と希望を与えられ、また生きることの意味を深く味わいながら、それぞれの目標に向かって旅を始めることができるように、主の見守りを願います。これらの感謝と願いを主の尊い皆を通してお捧げいたします。アーメン。